とうございます。
13分聞くだけで集客しないで売り上げ9倍、営業法。インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸勝利さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいお辞儀ですね。
ありがとうございます。頑張ります。はい、
今日ですね、はい、結構まあ私もそうなんですが、ブログ最近やられてる方がすごく多いと思うんですよ、経営者の方も。
はい、そうですね。
で、いろんなメルマガや本屋なんかにもこうブログってなんかお役に立つことをこう書きましょうみたいな、いうことがね、書かれてますよ、はい、本当にやっぱりブログにお役に立つことを書かないといけないのか、でそれで書けなくなっている方もいらっしゃるっていうことだったので、はい、その辺のことを今日ちょっとお聞きしたいなと思ってますので、
はいはい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、いや私自身のこう率直な感覚で言うと、いや、はい、お役に立つことを書くっていうのはすごくいいことだと思うんですけどね、
はい、
なんかね、そのことばっかり意識すると、どうもある時期からコメントつかなくなったり、なんか読む人になんか親しみが なくなってるような気がして、なんかこれまたなんかお役に立つことだけ書かなきゃって思うと、これでいいのかっていうのはあるんですよね。
たまに日記書いたらどうですか。全部が全部、ね、お役立つ役に立つブログじゃなくて、たまにはなんかなんだ前どうでもいいじゃないかみたいな。それはどうなんですかね。
書いてもいいですかね。
いや、憲法にそういうのないんで、法律にもないんで、大丈夫ですよ。
木戸さんあんまりそういうの書かないですよね。
まあ、自分の場合はまあどうでもいいのは最初と
そこが一番面白かったですね。
そうですね、中身を読まないでね、奥さんの認め言葉、あれだけ読んでますみたいな、なんかね、いや一生懸命書いた中身なんだけどなみたいなね、喜んでいいんだか悲しんでいいんだか分かんないコメントをよくいただきますね。
そこをね、木戸さんの場合なんかが必ず印象に残ってますよね。
ありがとうございます。
そういうのがあってもいいんですかね。
いや、いいんじゃないですか、やっぱり。
あまり堅苦しく考えずに、
そうですね、自由ですからね。
まあそれはそうですよね。
もうね、役に立つこと以外は書いちゃダメとか、そういう決まりもないですしね。
確かにそうです
ね。罰金とかもないですからね。
でも結構私の周りなんかには、そうだと思った瞬間からもう、ピタッと筆が止まっちゃう方って、
役に立とうと思うことを書こうとすると、
いるみたいなんですよね。
多分それは、なんかすごいことを書こうとしてるんじゃないですかね。
なるほどなるほど、すごいことを書こうと、
なんかちょっとね、他にこう他に書いてないようなことを書かなきゃいけないんじゃないかなとか、なるほどとか、なんかね、うなるようなことを書かないといけないんじゃないかなとか。
なるほど、自分の、その、まあ、背丈ったらおかしいんですけど、それ以上のなんかこうすごいことっていうのがあるんですかね。
そうですよね。そうじゃなくて、やっぱり普段あるじゃないですか、こういう誰かに聞かれてアドバイスをしたらすごく喜んでくれて、でそれは自分にとっては当たり前のことを言ったつもりなのに、えらい喜んでくれたとか、なんかあるじゃないですか。そういうことですよね、なんかね。
ありますよね。ブログ書けないんでって私、たまに相談来て、いや、こういうふうにやって書いてるんですって言ったら、なんか書けるようになりましたとか、なんか言われて、これでいいのみたいな、確かにありますよ ね
一番そういうのが喜ばれ
る、喜ばれですね。
アクセスが伸びた
りとか、これでいいんですかみたいな、じゃあ意外と自分がやってることって 気がついてないんですかね、なんか当たり前にやってることって。
そうですね、うん、そうですね、まあ確かにね、自分にとっては当たり前だから、うん、それは気づかないのはありますよね。
で、あの木戸さんも昔あのそのメルマガ書けなくて、その友人の方からリフォームのことを話したら、ノウハウですねって言われて。
ああ、そうですね、あのメルマガではなくてね、あれは、まあ、自分がコンサルタントとしてやろうとした時に、ノウハウもそういえば何も売れないなっていうのに気づいて、やばいことやろうとしてるなってちょうど思った時に友人がね、あの彼電話来て、ちょっと木戸さんリフォームの営業についてね聞きたいんだけどっていうので話をしたら、今言ったみたいに、木戸さんそれノウハウですねとか言ってノウハウなんだみたいなね、まさにそうですよね。
でそれってこうなかなか気づけないじゃないですか、当たり前にやってることほど、
そうですね、
それってどうやって気づくことって可能なんですかね。
そこに、まあ、アンテナが立つというかね、まあ、自分の過去をそういうのも拾えるようになることっていうのは重要ですよね。でそのためには最初はね、やっぱり苦しんでいいと思いますよ。なんだろうなと
苦しんで
ね、なんだろうなと。だから最初、まあ、ブログとかやる人にはやっぱり毎日欠かさずやることを勧めてますね。そのことによって苦しむじゃないですか、最初のね、まあ、1週間ぐらいはね、まあ、初めて書くんで、あれも書こうこれも書こうと、アイデアが出るじゃないですか。ところがまあね、ネタ切れるわけじゃないですか、まあ、そこがもうね面白いところですよね。自分を伸ばす一番のところになりますよね。
確かにその私がこうさーっと相談来て、その横に書いてますよっていうふうに書けたのも、私が書けずに1ヶ月間こう苦しんだ時期とかっていうのがあったんで、なんかそこからこう考え、よく考えるとこう、書けるようにっていうふうに考えて出てきたっていうことは、その苦しむ期間がなかったら確かに出てこなかったですね。
そうですよね。例えば私もメルマガに、ね、名乗りを書こうと、ね、こんにちはうんちゃらこんちゃらの木戸和俊ですと、必ずこれからはうんちゃらこんちゃらを入れようと、最初はこういっぱい出るわけじゃないですか、ところがだんだんこう出なくなって、いやなんだこの名乗り考えてるだけで1時間経っちゃったみたいなやばい、なんでこんなことをやんなきゃダメなんだみたいな、自分で決めときながら自分で腹立ったりとかね。ただそれも峠を越すとね、もう些細なことを拾えられるキャッチセンサーがこうね、アンテナが立つんですよね。あ、これネタにしようとか、何かあるために、これネタにしようと、紙に書いてるとかね。やっぱそれも苦しんだからこそアンテナがこう立つわけじゃないですか。
そこに行こうっていうのがあるから、最初は苦しいけども、ずっとそこに意識、アンテナが立ってると、ある時期、
アンテナがニョキニョキニョキと立ってくるんですね。
伸びていくんですね。
伸びていくんですなんだと、そのためのやっぱり伸びるまではやっぱりこう、それまで慣れてないし、やったことないんで、それはやっぱり苦しいんですよね。それを乗り越えるとね、だんだんキャッチできるようになりますよね。
じゃあそこにこうやっぱり苦しんでも、まず向かっていくっていうことが、
そうですね、でやっぱり自分の過去をこう思い起こすわけじゃないですか、やっぱり自分の過去を思い起こすっていうのはある意味自分の過去を見てることなんで、見るというのはまあ認めに私はつながると思うんですよね、ああこんなこともやってたんだなと思い出すじゃないですか。でそうじゃなくてね、やっぱり本をね、いろんな本を読んで、よしこの知識借りちゃおうだとかってやっちゃうと、だんだん机上の空洞になってしまいますしね、仕組み書いてるのになんか全然共感されないだとか、人から借りるんじゃなくて、やっぱり自分の体験を思い出してね、そこをやっぱりこう復習するという意味でもね、自分認めにもなりますしね、あと実体験だから読む方も説得力こう、イメージもできますからね。
確かに、私も初めて4月にセミナーやったじゃないですか、まあ、ある人からやりましょうってそそのかされて、日にちだけ決めて、1ヶ月半しかなくて、告知文やっとかけて、残り3週間でコンテンツがまるっきりなかったんですけど、 やっぱり今までいろんな木戸さんに話を自分がしたりとか、
は
い、いろんなことのなんか積み重ねの中から、過去の自分のことがあこれコンテンツになるなっていうふうにこうポッと急に出てきたんですよね、うん、でこれ多分あの本を読んでなんかでっち上げたら、うん、多分ああいうセミナーにならなかったと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
もうとにかく木戸さんからそうそう、自分の体験じゃないものを作ろうとすると、人の心を動かさないよっていうでも、ずっといやないないないない自分にはあんのかあんのかって思ってたら、ポッと出てきたんですね、
そうですね、それもやっぱりもうね、セミナーやんなきゃダメだと、もうやらざるを得ない状況を自分で作ってたわけですよね、そうするとね、本当はやばいやばい、もう今度こそやばいと思った時にポッと割と出るものなんですよね。
出るんですね。そうするとそういう苦しみの過程っていうのは、あのいい過程なんですね。
そうですね。あのそれも2つあるんですよね。
あ、2つあるんですか。
やっぱその苦しみが本当に苦しいだけで終わってしまう苦しみと、やっぱその苦しみが次こう本当に希望の光になる。苦しみっていうのがあると思うんですよね、
その違いはどこにあるんですか。
それが、あの例えばまあ目の前の利益のためだけだとか自分の利益のためだけだとか、なんかそういうんだとなんかね、あんまりね繋がんなかったりとか、でも またその苦しんでそれでこけることがまた次に繋がることにもなりますけどね、
そうするとその自分の利益だけじゃなくてこう、来ていただくセミだったら方だし、ブログでも読んでいただく方っていう、
そうですね、結局それが伝わるわけじゃないですか、自分の体験、自分の認めにもなるし、やっぱり実体験 だったりするから相手にも伝わって、なるほどなと、読んでる人があこれは役に立つブログだと、面白いブログだ、また読もうとか、また見に来ようとかって なりますよね。
そうすると今日の、まあ、ブログにこうお役に立つことをこう書かないといけないと思ってこう書けないっていうことに関してのポイントっていうとどうなるんですかね。
そうですね、自分のちょっとこう過去をね、あの復習してみて、そこから、まあ、自分にとってはちょっとこれ些細すぎるかな、こんな役に立つって言っても些細だなというものが実はね、あの役に立ったりしますから、それをこう探し出しましょうと、それがポイントですかね。
で最初は苦しんでも、そのアンテナは、そこに向かっていけば、
そうですね、アンテナを立てる、まあ、トレーニングだと
思う、トレーニング、アンテナを立てるトレーニングだよと、いうことですね、
最初はもう毎日やりましょうと、
なるほど、
はい、
でそうやってあのかけずに苦しんで、いらっしゃる方も、アンテナをそう向かっていれば、立っていきますよと、
そうですね、
いうことで、希望の光が見えたでしょうか。さすがですね、木戸さん、
ありがとうございます、頑張りました、
はい、今日もありがとうございました、それでは、